新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月25日金曜日です。今日のニュースいきましょう。デジタルアーティストビープル、 NFT ベンチャーウィーニュー設立。ニューヨークはビットコインの中心地になる、市長選最有力候補の言及。アメリカ金融大手シティ、デジタルアセットグループ新設。バイナンス NFT がローンチ、販売時エラーによるトラブルも。アンドリーセン・ホロイッツ、約2400億円規模のクリプトファンド3蘇生。サッカーポルトガル代表ファントークン発行へ、チリーズソシオス .com で。アメリカジェミナイ、カーボンオフセットの取り組み、ジェミナイグリーン発表。チェイナリシスが約120億円調達、企業評価額は約4400億円に。サイバー Z と OEN、NFT プロデュース、販売事業へ参入。デジタルアセッツ、ソラナで株式トークン発行。トレードワルツの貿易コンソーシアムが全51社に拡大、三井倉庫ホールディングスや共栄火災海上保険など。海運コンテナ主要2社、トレードレンズのブロックチェーンにデータ統合。
一つ目のニュースいきます。デジタルアーティストのビープルが NFT ベンチャー企業 WeNew を立ち上げたことを自身のツイッターにて6月24日に明らかにしました。WeNew が発表したリリースによると、WeNew は音楽、スポーツ、コメディ、歴史などの象徴的なモーメントをブロックチェーン上に集める機会を提供することを中心に取り組むことを目的にしているとのことです。特にそのモーメントは歴史の一部に関連し、様々な業界を網羅し、コンセプトは優れた業績や経験を称えることにあるようです。なお、WeNew はすでに Time、Universal Music Group、Warner Music Group、Wasserman、Endeavor と提携しています。WeNew はイーサリアムブロックチェーンを使用してシングル及びマルチエディションの NFT を様々な価格帯でオークション及び直販するとのことです。WeNew が作品を包括的に編集して各 NFT リリースを保管し、より深い文脈上の意味を提供していくとのことです。また NFT 購入者はデジタルトークンに加えてフィジカルの形でそのモーメントを受け取ることができるようです。そのモーメントはオフィスや自宅、ギャラリーなどに展示するための博物館品質のスクリーン上でループするビデオの形で提供予定とのことです。さらにお気に入りのアーティストとのディナーやオールスター選手との1対1の試合など一生に一度の体験がついてくる商品も提供するとのことです。 WeNew が最初にミントするのはテニスプレイヤーのアンディ・マレー氏が2013年のウィンブルドンで優勝したことを記念した NFT となる予定です。この NFT は7月3日の午前9時国際標準時に販売が開始される予定です。ビープルはリリースにて、NFT は人々がお金を投資する方法だけでなく、私たちが共有する経験をどのように考え、どのように顕著な業績を祝うかについて、新しいパラダイムを示しています。人々は自分にとって重要な思い出や瞬間に有意義に関わることができます。WeNew はかつて象徴的であった、これらのつながりを促進し、具体化するために存在していますとコメントしています。ウィンブルドン大会を主催する AELTC のコミュニケーション&マーケティングディレクターのアレクサンドラ・ウィリス氏は、アンディ・マレーと WeNew のコラボレーションによりウィンブルドンの歴史を象徴するような作品を NFT の形でお届けできることを大変嬉しく思います。私たちの伝統を維持するためにイノベーションを活用することは私たちのマーケティングとブランド戦略の中核をなすもので、2013年のウィンブルドンの決勝戦は私の人生にとって大きな出来事でした。長い間男子シングルスの優勝者がいなかったので、それをイギリスの人々と共有できたのは素晴らしいことでした。私たちは WeNew とウィンブルドンと協力してこの瞬間を NFT にし、ファンの皆さんにその記念すべき日を共有していただくことにしました。ウィンブルドンがレガシーを重視していることからも、このプラットフォームとの協力は理にかなっていると思います。これは新しくてエキサイティングなことで、私も参加できることを楽しみにしていますとコメントしています。
続いてのニュースいきます。2021年のニューヨーク市長選挙の民主党予備選で、現在の最有力候補者であるエリック・アダム氏が、ニューヨークはビットコインの中心地になると言及したことをブロックチェーンメディアザ・ブロックが6月24日に報じました。報道によると、アダム氏は市長選に勝利した場合、ニューヨーク市をテクノロジーの中心地にすることを目指しているということです。なお現在アダム氏は 32% 近い票を獲得して他の候補者をリードしているということです。 選挙の最終結果は7月12日の週に発表されるようです。アダムス氏は今週21日に行われたパーティーのスピーチの際に、1年後に約束します。あなたは違う街を見ることになるでしょう。と述べ、私たちはニューヨーク市にビジネスを誘致します。ニューヨーク市はライフサイエンスの中心地、サイバーセキュリティの中心地、自動運転車やドローンの中心地、そしてビットコインの中心地になるのです。と語ったということです。
続いてニュースいきます。アメリカは金融大手シティグループが暗号資産とブロックチェーンの分野に特化した新しいビジネスユニットディジタルアセットグループを正式に立ち上げたとブロックチェーンメディアブロックが6月24日に報じたというニュースです。このグループはシティのウェルスマネジメント部門であるシティグローバルウェルスインベストメントの中に置かれるとのことです。メディアブロックが入手したメモには暗号資産トークン化およびブロックチェーン技術を利用したその他の進歩についてエキサイティングな新しい展開が見られることからデジタル資産グループの設立を発表しますと記載されているとのことです。またデジタルアセットグループはアレックス・クリエイト氏とグレッグ・ジラソーレ氏が率いることになるようです。
続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスが新たに展開する NFT プラットフォームバイナンス NFT が6月24日午前7時日本時間で同日16時にローンチしました。バイナンス NFT のローンチによりまず事前に発表されていた100クリエイターズの NFT 作品が販売開始され、その後ジェネシスオークション3セルフポートレイツ、ジェネシスオークション3セルフポートレイツ、リクレーションニルバーナ、ジェネシスオークション、ディバインコメディインフェルノ、時々オールスターズ、ミステリーボックスシリーズ1と順次販売がされています。なお、時々オールスターズ、ミステリーボックスシリーズ1は4万個以上販売されていたようですが、販売数秒で購入できなくなるなど、販売側のトラブルがあったようです。なお、これについては数時間後に再販されており、また改めて購入の機会を設けるとすでにアナウンスがされています。なお、100クリエイターズに選出された VR アーティストの関口あゆみ氏の NFT 作品、Invisible and Important は記事執筆時点、オークション日数残り6日の段階で 2200BUSD、日本円にして約 24.4 万円の入札がある状況です。バイナンス NFT では取引所バイナンス .com と同じアカウントシステムを採用しており、ユーザーは他のエコシステム製品と一緒にマーケットプレイスにアクセスができるようになっています。
続いてはニュースいきます。アメリカベンチャーキャピタルアンドリーセン・フォロウィッツが暗号資産ブロックチェーン領域特化の3号ファンドクリプトファンド3を約2400億円規模で組成したことを6月24日に発表したというニュースです。このクリプトファンドの3号ファンドはクリス・ディクソン氏とケイティ・ハウン氏が共同で運営します。アンドリーセン・フォロウィッツはリリースにてコンピューティングイノベーションの次の波は暗号資産によってもたらされると考えています。私たちは信頼を回復し、ネットワークの発展方法、許可される行動、経済的利益の分配方法などの重要な決定をコミュニティが一括して行う新しい種類のガバナンスを可能にする暗号資産の可能性について極めて楽観的ですと説明しています。なお、この3号ファンドは初期のシードステージのプロジェクトからレイターステージのネットワークまで全てのステージに投資するとのことです。また3号ファンドは起業家が暗号資産投資家に期待する行動であるステーキング、ノード運営、ガバナンスへの積極的な参加、メカニズムの設計などに焦点を当ててサポートしていく予定とのことです。そしてこの取り組みをサポートするために現在データサイエンスチームとリサーチチームを拡大しているとのことです。そして3号ファンドにはアドバイザーなどとして新メンバーが加わったことも発表しました。アドバイザーとして元 SEC ディレクターのビル・ヒンマン氏、投資家コンピューターサイエンティストのアレックス・プライス氏、さらに入社メンバーとしてバイデン大統領やヒラリー・クリントン氏のスピーチライターを務めたトミカ・ティルマン氏、元財務省国際担当次官のブレント・マッキントッシュ氏、ツイッター、グーグルおよびコインベースなどで広報担当を務めたレイチェル・ホロウィッチ氏が加わりました。
続いてのニュースいきます。ブロックチェーン企業チリーズがポルトガルサッカー連盟 FPF と提携し、チリーズ運営のファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com にてポルトガル代表チームのファントークンを発行することを6月24日に発表しました。チリーズが運営するソシオス .com ではプロスポーツチームがファントークンを発行、販売することで資金調達ができます。またファンはそのファントークンを購入することでクラブチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。ポルトガル代表チームのファントークン POR は数日中に発行されるということです。なおソシオス .com をポルトガル語にて使用している既存ユーザーに対しリリース前に先行してこのファントークン POR が配布されるということです。
続いてのニュースいきます。暗号資産プラットフォームを提供するアメリカジェミナイが気候変動に配慮した活動を事業に取り入れるための長期的な取り組みであるジェミナイグリーンを6月24日に発表したというニュースです。ジェミナイはシカゴ大学で設立された非営利団体クライメートボールトと協力し、ビットコインネットワークの炭素使用量を相殺し、ビットコインの脱炭素化を支援するための重要な第一歩として約35万トンのカーボンオフセットを購入するための寄付を行っていきます。今後ジェミナイはビットコインネットワークのどの部分を所有しているか、それに伴うエネルギーや二酸化炭素の排出量を計算し、クライメートボールトとのパートナーシップを通じてオフセットを行っていく予定です。リリースではジェミナイが行う二酸化炭素排出量の削減は、一般的な乗用車の走行距離にして約10億マイル、キロメートルにすると約17億キロメートルに相当すると説明されています。またクライメートボールトは最終的にこのスキームを活用して二酸化炭素除去 CDR 技術の開発を支援し、大気中からの炭素除去をさらに加速させていく狙いがあるようです。ジェミナイの CEO であるテイラー・ウィンクルボス氏は、ビットコインが圧倒的な価値を持つものとして登場する中で、将来の世代のために持続可能性を取り入れることは必須です。クライメートボールトと提携することで、非再生可能なマイニングへのエクスポージャーを相殺し、ビットコインの脱炭素化に貢献できることを誇りに思いますとコメントしています。シカゴ大学ミルトン・フリードマン特別功労教授でクライメートボールトの共同設立者であるマイケル・グリーンストーン氏は、気候変動を防ぐためには大気中に放出される CO2 の総量を減らし、最終的には元に戻すことが不可欠です。クライメートボールトは従来のビジネスだけでなく、ジェミナイのおかげで革新的な暗号資産の世界にもよりシンプルで迅速かつ信頼性の高いネットゼロエミッションへの道を提供していますとコメントしています。続いてのニュースいきます。アメリカブロックチェーンツール開発企業チェイナリシスがシリーズ E ラウンドで約120億円の資金調達を行ったことを6月24日に発表したというニュースです。企業評価額は約4400億円となりました。チェイナリシスはブロックチェーン上の暗号資産取引を追跡してクラスタ化し、考えられるリスクや脅威となる行為者を特定するソフトウェアを提供している企業です。リード投資家は高中で、その他ベンチマーク、アクセル、アディション、ドラゴニア、ジュアラブルキャピタルパートナーズ、ナインヤーズキャピタル、アルティメーター、ブラックストーン、GIC、ピクテッド、セコイアヘリテージ、SVB キャピタルなどもシリーズ E ラウンドに参加しました。調達した資金はグローバルなインテリジェンスツールを開発し、データの優位性を深めることや、ソフトウェア開発、リサーチ及び API 連携を進めることに活用していくようです。またチェイナリシスは新しいメンバーを迎えたことも発表しました。新メンバーは弁護士や FBI での20年のキャリアを持つ人物です。続いてのニュースいきます。
続いてのニュースいきます。株式会社サイバー Z と同社の関連子会社である株式会社 OEN がエンターテインメント領域における NFT 活用の促進と新しい体験の創出を目指し NFT 事業に参入することを6月25日に発表しました。サイバー Z はこれまでエンターテインメント領域で様々な事業に取り組んできたノウハウを活かして新たな可能性と価値を創出し業界の盛り上がりにつなげることができると考え NFT 事業参入に至ったということです。また OEN はエンターテインメント産業の DX 化を推進し新たな収益機会の創出を行ってきた企業です。主にオンラインライブやファンミーティングの開催支援を行っており、2020年には開始半年間で総動員数250万人に至っているということです。サイバー Z ではエンターテインメント領域におけるサービス運用、マーケティング、デジタルアイテム販売などの知見を生かし、NFT 活用促進に向けた新しい体験の創出を行っていき、アニメ、ゲーム、アーティストなどエンターテインメント分野の事業者の NFT 活用の支援も合わせて実施するようです。そして OEN では、ペイパービューで配信を行ってきた音楽アーティスト、声優、格闘技をはじめとしたスポーツを中心としたエンターテインメント産業を対象とし、NFT を活用したデジタルデータのプロデュースや販売を行っていく予定ということです。続いてのニュースいきます。スイス拠点のデジタル資産管理企業であるデジタルアセッツがソラナブロックチェーンを利用してトークン化した株式の発行を行ったことを6月24日に発表しました。なお、この株式トークンは暗号資産取引所 FTX とソラナ上に構築されたプラットフォームにて取引可能となるということです。デジタルアセッツでは FTX、バイナンス、ビットトレックスにて提供されている株式トークンを発行しており、プライベートチェーンを利用していました。ソラナでの株式トークンの取り扱いはソラナの出資企業であるアラメダリサーチの子会社である FTX にて開始されましたが、今後他の取引所でもソラナに切り替わるようです。すでに Facebook、Google、Netflix、NVIDIA、PayPal、Square、Tesla などの株式トークンの取引が可能で、ニューヨーク証券取引所やナスダック株式市場の取引時間に関わらず、24時間年中無休にて取引ができるようになったということです。なお、デジタルアセッツの証券目論見書は、リヒテンシュタイン金融市場局に承認されており、デジタルアセッツ発行の株式トークンは、欧州経済領域 EEA で有効ということです。 続いてのニュースいきます。ブロックチェーンを活用した貿易情報連携プラットフォームトレードワルツを運営する株式会社トレードワルツが、同社が今年4月に新たに発足をした貿易コンソーシアムが全51社にまで拡大したことを6月25日に発表しました。なお発表時点にて新たに3社の参加申し込みがあったようですが、社名掲載許可が下りていないため全54社のところ51社の社名公開となっています。トレードワルツが事務局となり4月に発足をした貿易情報連携効率化普及に向けたコンソーシアム、貿易コンソーシアムは船荷証券電子化の法改正に向けた活動、現地証明書の電子化及び各国税関連携に向けた活動、電子帳簿保存法対応の推進と各国政府グローバルプラットフォーマーとの連携検討、貿易現場の課題共有サービス普及に向けた活動が予定されており、5月の発表時点では全40社が加盟をしていました。なお新たに貿易コンソーシアムに参加した企業は次の11社となっております。NTT データ関西、オープンテキスト、共栄火災海上保険、京セラコミュニケーションシステム、京浜内外フォワーディング、シンクロジスティックス、西能情報サービス、阪急阪神エクスプレス、富士トランス、馬淵 S&T、三井倉庫ホールディングスとなっています。既存会員企業40社については記事に記載をさせていただいておりますので、気になる方はご覧いただければと思います。補足をします。株式会社トレードワルツが運営するトレードワルツは、貿易情報を電子化し貿易業務における事務処理の効率化や安全性の向上を目的として NTT データが開発を進めたプラットフォームです。2020年10月に株式会社 NTT データ、三菱商事株式会社、トヨタ通商株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、株式会社三菱 UFJ 銀行、金松株式会社、損保保険ジャパン株式会社の7社が株式会社トレードワルツに対して共同出資を行うことを発表していました。その発表の際のリリースによると、トレードワルツが実用化されれば、貿易に関わるすべての業務を一元的に電子データで管理できるようになり、貿易業務の作業量が最大 50% 程度削減が見込まれるということでした。続いてのニュースいきます。海上コンテナ業界向けのブロックチェーンサプライチェーンプラットフォームトレードレンズが、ドイツの海上コンテナ運送会社であるハパロックロイドとシンガポールを拠点とする海上コンテナ運送会社のオーシャンネットワークエクスプレスが同プラットフォームにデータ統合を行ったことを6月24日に発表しました。トレードレンズはデンマーク拠点の海運コングロマリットであるマースクと IBM が共同で開発をしたプラットフォームで、エンタープライズ向けブロックチェーンであるハイパーレッジャーファブリックを元にした IBM ブロックチェーンプラットフォームを利用して開発がされています。ハパロックロイドは太平洋横断、中東、ラテンアメリカ及びアメリカ内の貿易における主要な事業者の一つです。またワンは2017年に日本の海運業者である川崎汽船、商船三井、日本郵船の3社が設立した企業で、持ち株会社は日本のオーシャンネットワークエクスプレスホールディングス株式会社です。リリースによると、ハパックロイドとワンは世界で5、6番目に大きいコンテナ運送会社であり、今回この2社がトレードレンズに参加したことで、上位6社のうち5社が同プラットフォームにデータ統合を行っているということです。なお残りの1社は、ハパロックロイドも参加する海運ネットワークのグローバルシッピングビジネスネットワーク GSBN を創設した中国のコスコであるということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーンに関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事など追記があった際に更新通知としてツイートをさせていただいております。こちらもツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索してアカウントを見つけていただき、ぜひフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。